それでは富永さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、まずは3月4日月曜日のニュースです。
参議院で新年度予算案の審議が始まり、野党側は引き続き自民党の派閥の裏金事件について追及しました。
そして6日水曜日です。
厚生労働省の統計によりますと、去年1年間に生活保護が申請された数は25万5079件で、前の年と比べておよそ1万8000件増えて4年連続の増加となりました。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座9830511、口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご確認ください。さて富永さん、週の前半です。まず月曜日ですね、参議院で新年度予算案の審議が始まったというニュースがありました。
こちら私がすごく興味深いというか印象深かったのが、はい、1日の衆院本会議で立憲民主党の山井議員がフィリバスターをやられてましたよね、はい、3時間近くだったと思うんですけども、
はい、
でまあ、フィリバスターっていわゆる採決を遅らせるための戦術というかやり方で、まあ、牛歩戦術なんかも教科書で見たことある方もいると思うんですが、
そうですね、
まあ、他の野党からはいわゆる昭和の政治だとか、うん、時間の浪費だとか言われて、おそらくそう感じた方もいらっしゃると思うんですが、なんか政治って すごくなんかそういった非合理なものも含めての政治な、非合理というか一見合理的に見えないような戦術も含めての政治なんじゃないかと社会運動の研究者として思うんですよね。例えばデモとかって確かに話し合いみたいな理性的なものではないし、ある種すごくその感情的というか、はい、ある面にから見れば非合理に見えるかもしれないんですが、うん、ただ非合理、ある種その裏金っていう非合理というか不条理に対して対抗するためにそういった非合理、なんていうか非合理に見える戦術を使うっていうのはそんなになんていうか許容できないことなのかなというか、うんうんうん、そのみんな何でもかんでもすごく時間がかからないようなインスタントな合意形成にすごく私たち慣れすぎてるんじゃないかなっていう気がしてしまったんですよね。
う
ん、
こうした戦術自体がそのものがもう時代に合わないっていう見方をしてしまうのはちょっと違うんじゃないか。
うんうん、そうですね。なんかそれって、うん、簡単にいやデモって時代遅れでしょうとか、うんうんうん、座り込みして何ストライキして何になるのみたいな社会運動に対する批判とものすごく近いところにあるんじゃないかなと思ってしまったんですよね。
まあ、今回の場合はそのもう裏金事件とか政治と金の問題でもう議論も全然尽くされてないというか、その、言わなきゃいけないことを言わない人がいっぱいいて、で国会でこういうことに時間を3時間もかけちゃうんだっていうような見方となんか相まってちょっと時代と違うんじゃないかっていう声も上がってるのかもしれないですよね。これが月曜日のニュースでした。そして水曜日には生活保護の申請25万5000件で4年連続で増えてますね。
もちろん増えることっていうのはそれだけ貧困な状況にある人がいるっていうことですからよろしくないというかことですし、当然政府っていうのは何とかしなきゃいけないと思う一方で、はい、なんかずっと考えていたことがあって、やっぱり生活保護に対するバッシングって前ほどひどくなくなったと思うんですが、やっぱりすごく自己責任というか、うん、ある私の同僚で生活保護の研究者の桜井啓太先生って方がいて、その方がよくおっしゃってるのが、いや生活保護っていくら権利だって思ってても、うん、やっぱりもらうと絶対申し訳ないって思うものなんですよっていうお話をされてて、うん、それはおそらく自分もそうだし、うん、多くの人がそうだろうなというふうに思うんですよね。つまりなんというか社会的にもちろんこういう制度があって、うん、誰もが貧困って陥りうるからお世話になるっていうのは分かってるんだけど、それでも自分が受けると申し訳ないと思ってしまうと、自分のせいだと思ってしまうと、そういう自分のせいだ っていう思ってしまう感覚って、このニュース見て人数が増えたらその感覚って違ってくるのかなと思ったりもしたんですけれども、うんうん、どうでしょうね。なんかそんな単純なものじゃないよって言われそうですけれども、うん、
ただその本当におっしゃった国民の権利であるっていうことをもう少しこう自覚してもいいんじゃないかなっていう、
そうですね、
その広がるきっかけにはなるかもしれませんね。
なっていくのかな、どうなんでしょうね、どうすればいいんでしょうね。うん、
はい、ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いて週の後半、7日木曜日のニュースです。パレスチナ自治区ガザでイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから3月7日で5ヶ月となりました。ガザでは人道危機が続いていますが、戦闘停止に向けた交渉は難航しています。以上、週の後半のニュースをお伝えしました。皆川さん、イスラエルハマスの戦闘からもう5ヶ月ということになりました。
社会運動もこの間日本でも いくつも起こっていて、はい、8日も大規模なデモがあったんですけれども、なんかここの段に来てその社会運動でありがたいなというか、そのいろいろ考えさせてくれるなって思ったことがありまして、はい、まずやっぱりコロナ禍以降、まあ、ウクライナ侵攻なんかのニュースもありましたけれども、どうしても国際的なニュースに対するあの人々の感度っていうのが、まあ、落ちているというか、それはやっぱりコロナ禍の大きい影響だと思うんですよね。実際に海外に出れなかったわけで、はい、そうなるとやっぱ海外のニュースになかなか反応できない状況があると。でそういう中で、まあ、こういったことが起こっているわけですけども、 その中で社会運動が声を上げていることって、一つにはやっぱり国内にこれだけニュースがありすぎると、うん、一般市民の生活としてはどうしても感覚が有利してしまうというか、もちろんパレスチナのことすごく重要なんだけれども、なかなかその存在感を持って感じられないという状況があると、うん、そういう中で自分と同じ市民が声を上げてるっていうことは、一つ、あ、やっぱり自分たちの生活にとっても重要だよねって思わせてくれるきっかけにしてくれると、あとはもう一つとして、なんか最近すごく聞くのが、自分と無関係のことなのに声を上げていいのかというか、その重要だと思っていいのか、あの重要だと思っていいっていうのはあると思うんですが、はい、その自分もその良くないと思ってるけれども、声を上げていいんだろうか、そのそう思っていいんだろうかっていうと時に、やっぱりその草の根のっていうか、うん、いわゆる報道とか国家じゃないような普通の人が、いやダメなんだ、ダメなことはダメなんだって声を上げてることっていうのは、あ、自分もそう思っていいんだって思えるきっかけになりますよね、うん、その点でものすごくやっぱり、あの、まあ、自分が社会運動研究者なので、その重要だっていうのは当たり前としても一市民としても大事なのかなって思うようになりましたね。うん、
そうなんですよね。改めて私もそのニューヨーク支局に勤務してる時に、うん、もうそこかしこでいろんなことに対してデモとか声を上げたりする機会を目にするんですよね、うんうん、これが圧倒的にやっぱり日本は違って、でもまあこうした大事なニュースを報道として伝えることももちろんなんですけど、うまくもっとこうリンクしていくというか、うんうんうん、回転数上がっていって、みんなでこう考えたり論じ合うとか伝え合うっていうことが、うん、どうやったら広がっていくんだろうななんてバックとして感じていたんですけどね。
そうなんですよね。実際に政治を動かすか動かさないかはまた別問題としても、はい、あの人々がニュースについて議論するとか考えるきっかけになるっていうだけでももちろんいいんですよね、うん、その発端としていろんな形での社会運動ってあるはずなんですけどね。
うん、その他にも今週さまざまニュースがある中で、富永さん、火曜日ですね、自衛隊での性被害を実名で訴えてきました元陸上自衛官の五ノ井里奈さん、アメリカ政府から国際勇気のある女性賞が授与されて、まあ、ホワイトハウスに、ね、行かれてるニュースも映像で出ましたけど、うんうん、いかがですか。
いや、これ藤森さんの方があの多分アメリカの社会に対してはずっと詳しいと思うんですけれども、なんか日本社会にいると、はい、社会運動とか告発とかをした人が国家から表彰される、政府から表彰されるっていうことはまずまずありえないので、うん、ちょっと日本の研究者としてはびっくりしたと。もちろん五ノ井里奈さんのこの感、うん、の功績であるとか、はい、そのずっと、まあ、戦うっていう言葉はあれにしても戦い抜いたことであるとか、やっぱり勇気のある女性だと思うんですよ、はい、ただそれをそういった人権に対する活動を大々的に表彰するっていうことがありえない中で、うん、やっぱりすごくいいニュースだなと思って見ましたよね。うん、
どうして富永さん、日本でこういう賞ができないというか、うん、日本の中でこう公に五ノ井さんを称える賞っていうのは今のところ気配ないじゃないですか。
どうしてもなんか 人権に関して声を上げるみたいなものが、うん、その迷惑というか厄介みたいな感覚が染み付いてしまってるんですかね。難しいですよ ね、まさに それを考えなきゃいけないっていうのが研究なんですけど、
五郎さんも毎回インタビューでおっしゃってるのが、こうそもそもこう私がこう受賞されることがなくなることが一番いいんだ、
もちろん
おっしゃる通りだなと思うんですけど、ね、今回もすごくなんか晴れやかな表情もなんか印象的だなと思いながらも、日本でねそういう場所があって、まずはね日本でこれが称えられるべきなのに、
そう表彰することが声を上げていいんだよとか、権利を大事にしていいんだよっていうメッセージにつながるはずなんだから、その、政府なり公的な機関が表彰するってものすごく大事なことなんだと思うんですけれども ね、
ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。